内田潤の飲むしかないだろう。はい、皆さんこんばんは、藤田潤です。3月の藤田潤の飲むしかないだろう、いよいよスタートでございますが、なぜか今日お腹がペコペコでですね、喉カラカラなんで早くスタートしたいと思います。今夜もよろしくお願いいたします。
藤田潤の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
大地の恵み、海の恵み、そして生産者さんの愛情たっぷりな厳選された食材、北海道のうまいもんと山陰地方のうまいもんを株式会社平田が簡単便利に食べられる工夫を凝らし、皆様のもとへお届けするショッピングサイト、平田うまいもん市場は大きに平田で検索。
藤田潤の飲むしかないだろう。はい、そういうことですね。第一週のゲスト、おなじみちかちゃんでございます。
はい、桂山ちか子です。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
ちかちゃん、もうとりあえず飲もう。ダメだもん。
飲みたいんで。
もう喉からから。
今日ね、私も朝から飲まず食わずなんですよ。うん、やばいんですよ。
俺はこれはプレミアムモルツの香るエール。
綺麗なブルー。
綺麗なブルーですね、これ。
ねえ、
水色というか。
私はこちらは
プレミアム。
ゴールド。
ゴールド。
プレミアムモルツです。
ね、では、お疲れ様でした。
乾杯。
乾杯。
お疲れ様です。
あ、うめ。すげえうめえ、これ。
美味しそう。
わあ、うまー。
いや、すきっぱらってどうですか。あ、もうスタッフも飲んでる、うん、
最高。いや、特に、うん、今日暑いでしょ。これ止まんない。もう話すの忘れて飲んじゃうの、これ。
あー、美味しい。
やっぱりさ、
おー、美味しい。
やっぱりビールはさ、うん、熱くなきゃダメだよね。
これからいいシーズンですね、
うん、ということで今日はちかちゃん、どういうテーマでいきましょうかね、はい、
あ、そうですね、はい、この間からじゅんさんの放送を聞いていて、はい、平田のグループの若い社員の方に、うん、いろいろ社長としてお話しされたりして、
はいはいはいはい、
その中で私も聞いてたら、もう趣味に生きるのはやめたんだと、
うん、
もう仕事一本で俺は行くんだと、うん、もう最近特に決意を固められた、
はい、
じゅんさんですけれども、はい、やっぱりでも健康って大事じゃないですか。
大事ですね。
仕事頑張るにしても、
はい、
でさ、その健康について今日は喋りたいなと思うんですよね。
いいですね、うん、私はちかちゃんも知ってると思いますけども、
はい、
某大阪のラジオ局、
はい、
略して OBC という放送局ですね。
わかりやすい。
医療系の番組やってたもんなので。
そうか。
1年間で、あ、まあ、今回3月で見事に終わるんですけども、
はい、
結構この1年で詳しくなりました。
専門的な先生にお話を聞いてるし、うん、しかもその最新の知見でのお話ですよね。
だからね、まあかいつまんで言っちゃうと、うん、医学の進歩はすごい。
あ、そうですか。
もうどんどんどんどんその秒単位で進歩してるんで、だからちょっと昔の感覚で考えちゃうと間違え、うん、例えばもうこの病気は薬がないって言われたやつがもう出てるとかね、
うん、ああ、そうなんですか。
そう、だからその 医学っていうのはもっとこう更新できるように、
うん、
そのテレビでも何でも、うん、そういう番組はもっと増えた方がいいと思うんだろうね。
確かにお医者さんってね、皆さんしょっちゅう学会に行って、うん、はいはい、まあ、発表もしたり勉強もしたりされてますけど、うんうん、それぐらい目まぐるしく変わってて、でも私たちは患者としてはそういう情報を得る機会がないので知らないですよね。
うん、だからそういうのをなんで別にどうでも、もう聞きたくもないし見たくもないニュースばっかりやって、うん、そういう大事なことをやんないのかなとか思うよね。
うん、
だから例えば1時間のニュース番組あったら3分ぐらいは、はい、
うん、
3分クッキングぐらいの時間の長さは、うん、その医療のこうな新しい薬だとか、うん、新しい手術方法だとかなんか言ってもいいんじゃないかなと思うんですけどね。
すごいいいお話を番組通じて聞かれましたね。
うん、もう本当にすごいですよ。だからまあそのね、先生方もものすごい頭脳、私なんかじゃ考えられないような高い能力をお持ちの先生たちが、
うん、
こう日々ね、
うん、
寝ずにこう一生懸命こう頑張ってらっしゃるから、 どんどんどんどん更新していかれてる感じですね。
いやいや興味ある。もう私たちができることといえば、はい、本当にあのテレビラジオの情報に触れることと、うんうんうん、あとあの健康診断をね、はい、受けること、うん、自分のまあ健康状態を把握することがまあせめてできることかなと思うんですけど。ちかちゃんは
1年に1回ぐらい
1回ですね。ちょうどね毎年この2月か3月に会社が健康診断を受けさせてくれるので、それ本当感謝してます。
もう受けたの今年？
受けました。
どうでした？
この間2月の13日に受けに行って、うん、結果まだなんですよ。
あ、そう
今結果待ちなんです。
あ、そう、人間ドックじゃないよね。あ、
人間ドックですね。
あ、そうだよね、
うん、
今早いとこ早いよね。びっくりしたのがこう一通り終わって最後に、うん、あのお医者さんにこう話すときに、うん、
はい、
もう出てるんですよ結果。
え、それはもうちょっとやっぱりじゅんさんええやつ受けてますね。
いやいやなんか
社長ええやつ受けて、いやいや高いやつ受けてるでしょ。
そんなでもないと思う。あのその病院によってだと思うんだけどデータが飛んできてるんだな。
本当、
うん、ただ全部じゃないのね、
はい、
ある程度の部分、
うん、
だから結局後日行って聞かなきゃいけないとか、うん、後日こう送られてくるけど、
はい、
そうそうそう。でちかちゃんまだ結果出てないけど。
結果出てないんですよ。
どんな感じですか？
私ね一番苦手なのがあるんですよ。腹部エコー。
え、あのここね腎臓とか。
そうそうそう。
大腸とか。
あれは何かをこうゼリーを。
ゼリー、あ、冷たいやつ。
そうそう、やります？
あ、やる。最近温まってくれてるけど、そうそう、冷たい時飛び上がりそうになったことあるけど、
お腹にお腹があと開けて、うん、あのベッドに横たわってね、はいはいはいはい、お腹上げてでゼリーを塗ってで何かをこうお腹のところにグリグリグリグリ当てるんですけれども、はいはい、臓器を見てるんですかね、うん、もうあれが長くて苦手で
嫌なんだ。
嫌なんですよ。
こうなんかこうね当てられてこうグググググ押されたりして
痛いでしょ。で何が一番ね苦手だかと、もうしょうもない話なんですけど、うん、その腹部エコーの時に、まあ、一つ一つの臓器を見ながら姿勢を横向いてくださいとか、うんうんうん、また仰向けになってくださいとか、まあ、姿勢はいいとして呼吸をね、
うん、はい、
はい、じゃあまず大きく吸ってくださいと、はい、で吸いますよね。はい、吸って吐いて、
うん、やるやるやる、やる、
はい、もうしっかり吐いてとか、はい、吸って止めて止めますよね。
止める。
で止めてて吐かしてくれるタイミングを待ってるんですよ。頑張って止めてて、
うん、そうそうそう。
なのに、はい、吸ってって言われる。
そっから吸うの？止めてから。
技師の方は一生懸命モニターを見てるので、うん、こちらが死にそうになってることは気づいてないんですけど、うん、吸ったら吐かしてほしいんですよね、ちゃんとね。
そうだよね。
で、きっと勝手に吐いてるだろうと。こんなに長く止めてられるわけないからもう吐いてるだろうと思って。
あ、もう勝手にね、
うん、次の吸ってをおっしゃるんですけど、いやこっち我慢して止めてる。
それちかちゃん言った方がいい。先生一回吐かしていただけませんかっつって絶対言った方がいいって。そういうのは。
そうですか、うん、
本当。
そういうことないですか？腹部エコー平気ですか？
俺ね腹部エコーは結構大丈夫なの。なんでかっつうと、ちかちゃんきついのは痛いとか言ってたでしょ、
うんうん、
痩せてるから痛い骨に当たったり、
そういう問題、
うん、俺は腹部のお肉いっぱいあるからぷよぷよしてるから
いやいやいや
意外に痛くないですよ。その、
あ、そうなん
ですか。贅肉に押してる感じだから。
もうむちゃくちゃ押すでしょ、
うん、そうそうそう。
脇腹とかもグリグリグリグリって、
うん、
ね、多分女性はね特に卵巣とかそういうのを見てるんですよ。
じゃあ結構もっと男よりも押すかもしれない、
ね、うん、押すのかな。
そう、でもちかちゃん痩せてるからだよ、
いや
俺は結構ぷよぷよしてるから痛くないもん本当。
もう腹部エコーが本当に苦手でね。
俺はね、
ええ、
バリウム飲むでしょ。
はいはい、胃カメラね、
うんうん、口が真っ白になるやつ、
はい、
ね、
うん、
あれの時に、
うん、
炭酸の粉飲まない？
飲みます。
シュワッていうやつ
飲む。
で飲んで、
うん、
バリウム飲んで、
うん、
もうゲップしそうなのに、はい、ゲップしないでください、うん、
我慢しない。
無理無理無理無理無理無理。こんなんビール一気飲みした後のぐらいにゲップしちゃダメって言われてるようなもんじゃない
そうです
ね、無理っすよって思うよね。
確かに。
だからなんていうの、もうゲップを耐えてるたら終わっちゃったみたいな感じだね、うんうん、
検査意識はそっちに集中する。
ゲップだけ、もう早く終わりにしてくれと。ゲップがしたくてしょうがないからゲップであんなきついこと、ゲップ我慢するのであんなきついことって、あるのかなみたいな。
面白い。いつもジュンさんバリウムなんですか？
あのね、うん、バリウム。
カメラじゃなくて？
でバリウムサボってんだよね最近。
ああ
。なんでかっていうと、うん、あれ胃でしょ？
うん。
胃ってあのあれじゃん、何菌だっけな？
ピロリ菌。
ピロリ菌。
はい。
胃がんのほとんどの原因がピロリ菌っていうから、
はい。
僕も何除染？
うん。除菌とか言ったりしますね。
しちゃったんで、
はい、
いないわけですよ。
本当？
ってことは、胃が病気になることはもう胃がんになることはないだろうと。
あ、でもね、一時いました、うん、ピロリ菌。
いた。
私もいたんですよ。
うん、
でいて除菌したんですけど、また再発することあるって素人は聞くんですよ。いや、その専門の先生の声はどうなのかな。
再発じゃなくてね、生き延びてるやつがいたと思うよ。はい、
あら、純さんもありますよ、その可能性。
あるかもしれないけど、
はい、
とりあえず胃はね、
うん、
大丈夫じゃないかなと思って、そのピロリさえやっちまえば、
はい、うん、ね、本当何の自信ですかね、その根拠は。
ね、いろいろね、やっぱり意外と、うん、しっかり検査しなきゃいけないのが、
はい、
その医学のラジオ番組やってた人間の立場から言うとですね、膵臓と
肝臓ね、
あと腸ね、
ほう、
ここはすっごく大事。あと その脳溢血だとか脳梗塞とかいうご家族にね、うん、
はい、
そういうあのなんですかね、うん、おじいちゃんおばあちゃんとか、うん、お父さんお母さんにいらっしゃる方の脳も見て、うん、やっぱりMRI とか見てもらった方がいいと思いますよ、うん、
なるほど。私脳ドックは受けたことないのでね、ちょっと心配ですね。
だから人間ドックとか一通りこう身長体重からずらーっとこうあるじゃないですか、
うん、
視力やったり、
はい、
でもそのこれを特に見てくださいっていうのを、
うん、
お金がかかっても心配なものがあったらやった方がいいと思います。
ああ、そうか。
だから僕脳ドックやる年と、
はい、
肺ドックやる年と、
肺もあるんですか。へえ。
そう、細かく見てる。だからまあがんってほらちっちゃいのが少しずつ大きくなるから、うん、突然ねあれ、うん、だからその1回のドックで今年は脳とか、
うん、
今年は肺とか、
はあ、
そういうのをオプションでつけてますね。
なるほどね。それ何歳ぐらいからそうやって、
いや、ここ5年ぐらいかな。
あ、50歳超えてから。
知らなかったから、そういうオプションがあるっていう、だからそれやっとくと、
うん、
まあ心配のあれも減るのかなって感じですけどね。
なるほど。もう血液検査だけでもね、うん、数値がいろいろ出てヒヤヒヤしますけど。
そうだから、うん、今回ね、最後の3月の放送ぜひ聞いていただければありがたいんですけども、
はい、
そのザラジ大阪の方ね、うん、肝臓のその ALT 値っていうのが血液があるんですけども、 ALT ってあれ、
はい、
知ってる？
ALT 血液検査でも出てくるものですね。
そう
ありますね。私も数値いつも献血に行くのでね、数値出てるはずですね。
献血で出てくるんですけど、うん、
はい、
これが一般ではいろいろな言われ方してるんですよね、
はい、
で、44でも OK って言われてる文献もあるし、先生もいるみたいなんですけど、
はい、
その奈良県立医科大学附属病院の吉石教授によると、
うん、
もう30以上はもう危ないと。
あれ、基準値には入ってるけれども、
その先生の基準値は30以下なんだって。
ああ、そうですか。
それを今度奈良の学会で発表するんだけど、うん、
へー、
40じゃないよっていうことを非常に強くおっしゃられてましたね。
すごい大きい数字の開きがありますね。
あります。
へえ。
だからそういう意味では、うん、やっぱり情報っていうのを更新し、さっき言ったように、うん、冒頭で言ったように更新しないと、
うん、
今昔正しいことが実は今の正しさじゃないケースが多いので、
うん、
医学っていうのはそこら辺がすごい重要だなと。
へえ。
思います。
知りませんでした。もうとにかく今大丈夫ですよ、ゲップ我慢しなくても。
大丈夫ですか。
今
ちょっと少しずつ出してたんですけど。
バリウム飲んでませんよね。今
飲んでないです。ビール香るエールだけです。プレミアムモルツだけですけど、今少しずつ出してたんですけど。
純さん の肝臓大丈夫なんですか。
肝臓大丈夫なんです。
よく飲んで
大丈夫なんですよ。で先生に聞いたんですよ、肝心の値を、
はい、
僕これ持ってってたんで、
ええ、
血液検査の結果、
数値を、
うちさん全然大丈夫じゃないって言われて、
やばいなそれ、ちょっと先生ダメですよって言ってくれた方がいいんじゃないですか。
いや安心します。
危険だな。
飲むしかないだろう。 さっきの、
はい、
ラジオ番組ね、
うん、
その健康を願ってという番組なんですけど、
はい、
実はこれ株式会社平田のホームページで聞けるので、
うん、あ、やった。
これぜひカタカナで平田と、はい、大阪平田で打っていただいて、下の方に行くとですね、
うん、
そのラジオ番組のコーナーがあって、
はい、
例えば心筋梗塞1とか、
なるほど、
すごい、腸1腸2とか膵臓1膵臓2とか出てきますから、
はい、
気になるところだったら聞いてください。
わあ、ちょっとじゃあ腸を聞きたいのと、
うん、
膵臓が気になりますね。
気になる膵臓、うん、本当ね、膵臓肝臓は、
うん、
地味なんですけど、すごい大事。
早期発見できないんじゃないですか、何かあっても。
膵臓も2つの大きな機能を持ってるし、
うん、
肝臓においては4つぐらいあるのかな、3つか、主には3つ4つあるんですよ、はい、だからそれが皆さん知られてないでしょ。
知らない。
腸もものすごく大事なんですよ、
う
ん、それ知らないでしょ。
知らない。
だから僕は胃は見ない胃は消化するだけだからそんな悪くなんねえだろ
う
と
そうか、
暴食しなきゃ。
今どうなんですかね、日本人の胃がんがね、
うん、
一時本当に深刻になってて、うん、でもまあ今ピロリ菌の除菌でだいぶね、
胃
がんの発生率抑えられるっていうので、
だからむしろその、まあ、胃がんはね悪くな、うん、される方もいらっしゃるから一概には言えないんですけど、うん、ピロリ菌のことでこう良くなるっていう法則もありますし、
うん、
意外とその地味な、そうじゃない、皆さん知られていない臓器の方が結構その機能を失うとやばいみたいなことが、
うん、本当ですね、いや関心を持つってことは大事ですね。
そう、あとね、こういう使い方はいけないですけども、やっぱりその血液で今いろんなことが分かってくるので、
はい、
献血というのを利用して、
うん、はい、
自分の血液の状態を知るというのはすごく有効な、う
ん、いや本当ですね、
自分にも有効だし世の中にも、はい、ためにもなるので、
うん、
それはやられてもいいんじゃないかなと思うんですね、うん、
確かに、
献血は本当皆さんそういうことで、
はい、
ご協力いただいてもいいんじゃないかなと思うんですが、
う
ん、
そうですね、
ここで話を全く変えてですね、
はい、
ちかちゃん、なんか最近アイボッチ買った
アイウォッチ買いました。
買いましたよね。
前回の収録からこれまあ1ヶ月ぶりの収録なんですけど、私変わりました
変わったんだね。
私この1ヶ月で人間が変わりましたよ。
だって表情違うもんなんか自然
前回の収録がいつだったかなって細かく思い出せないんですけど、多分まだね、節分立春前だったはずです、
うんうん、
で節分を直前に控えて伊勢神宮にお参りに行ったんです、
はい、結構遠いですね、
ね、うん、1年のいろいろまあ整理をして、はい、神様の前にまあ健康を
祈願して
感謝、祈願もして感謝もして、はい、で新しい年をね、
はい、
清らかに迎えようと思ってお参りに行ったんですよ、うん、でその、電車で日帰りで行ったんですけど、その道中にたまたま SNS を見てた時に、友達がマラソンでね、生き生きそれは男性のお友達なんですけど、しょっちゅう出張があってね、東京行ったり仙台行ったりするんですけど、走ることが趣味で、行った先でランニングチームと合流して、そこのトレーニングに参加して、で写真を撮るともうみんなね輝いている素晴らしく、なんかかっこいいし綺麗だしキラキラしてるんですよね、うん、でその写真を見てて、なんか素敵だな、前田さんって言うんですけど、前田さんの生き方って素敵やなって思うってね、うん、コメントを書いたら、ちか子さんも走りましょうよっていう一言が
来た
んです。
来た。
で今までも人生50年、うん、マラソンしてた人は周りにいたんですけど、うん、それはもう人事と思ってた。だけど今回伊勢神宮に向かう電車の中で、ちか子さんも走りましょうよの一言がなんか射抜かれた感じがして、
ちかちゃん長距離得意だったの学校の時？
全然、苦手ですし、
なのに
走ろうと思ったこともないし、だけどなんかこう心がクリーンになった状態にその言葉が入ってきたから走れると思ったんですよね
いや実はね、
はい、
うちの神戸工場に、うちの会社の神戸工場に野本さんって方いらっしゃるんだけど、
はい、
その人なんと 42.195 キロ、2時間36分で走るんですよ。
めちゃめちゃ速いじゃないですか。
めちゃめちゃ速いでしょ。
やばいスピードですね。で
この前どうだったのって言ったら、いやちょっと怪我しちゃって、
はい、
2時間59分。いやいや、全然早いですよと。
サブ3って言って3時間切ってるっていう、う
ん。すごいんだよね。
エキスパートですよね。
で、その人と忘年会やってた時に隣同士でいろいろ話してて、
はい。
野本さんともう学生時代とかバリバリの駅伝選手だったんですかと、うん。いや、違いますよ。僕始めたの40過ぎてからです。
今。あ、なんと。
なんでって言ったら、いや、藤田さん、そういう人ばっかですよって言うんですよ。いや、
そうそう、そうらしいですよ。
で、うちの、うん、お願いしてる関係監査会社のある方が、
はい、
T さんって言うんですけどね、
はい、
T さんも、うん、もう大好きで、その駅伝チーム作ったりいろいろしてるんです、うん、会社内の。で、その人と一昨日、月曜日が、はい、飲んだら、宇田さん始めましたかって、いや俺無理無理って、もうこの年だもんって言ったら、いやその年から始める人が多いんですよって。
そうそうそう、
同じこと言われて、
うん、
だから近くちゃん全然遅くない。
やった。そして潤さんも始め時来てるんじゃないですか。いやいやいや、今
違う、ほら冒頭話したように趣味は全部やめるということにしたんで。いやいやいや、
来てる来てる来てる。
だってね、その T さんなんか、
うん、
あの世界的にこう会社あるんですよ、そこ、
はい、
だから日本にも全国的にあるわけですよ、もう出張のたんびにその持っていくわけで、ランニングセット
同じ、前田さんと一緒。
やっぱそうなんだ
そうで、朝走るみたいです
よ。そう、朝だって。
そう、
え、朝何キロ走るの？10キロ走る。
そうそうそう。
朝始業時間の時どうなってるのって言ったら、もう燃え尽きてるともう疲れ切ってると。いや、そんなんでいいのって言ったら、いいんですって言ったけど。
いや、でもそのつながりでまた仕事のね、取引の話もしやすくなったりね。朝走ってからそば食べて仕事に行くみたいでしょ、着替えて。
へー、
気持ちいいんですって私あのちょうど今年50歳になるんですよ。じゃあ今年50になるなと思いながら伊勢神宮に向かって、でその言葉来た時に、あ、これは走るべきだなと。
今もう走ってんの？
走ってます。
お
もちゃで。でもあのみんなから言われてるんですけど、なぜ走ろうと思った時に最初に靴を買わない、最初に時計を買うのはなぜだって
なぜだな、
欲しかったの。
これアイウォッチ？
あ、そうそう、アップルウォッチの、はいはい、あの安いやつですけどね、4万円ぐらいで買える。
最高それ。
あの最高あのね、4万円で専属トレーナーを雇った気分ですよ。
あ、そうなの、
うん、
でいろいろなんか出てくるの、その健康状態とか。
あ、まあ純さんの時計もいいですけどね。い
や、これはあの充電しなくていいからしてるだけなんだけど、
う
ん、なんか分析してくれるの、その心拍がどうだとか。
そうなんです。これまあ安いパターンなんであれですけど、もう少しいいやつだと、あの心電図が分かるとか。はい、でも私のでも、あのまず睡眠をね、このトレーナーは管理してくれるんですよ。昨日よく眠れましたねみたいなことで、はい、今日もその調子で行きましょうみたいなこと朝言ってくれるんですよ。で、
そこまで言ってくれるの？
うん、歩いたらもちろん歩数も計測してくれるし、今日は何時間これで動いてますとか、カロリー消費と。で、あの1時間に1回は、さあ、あなたずっと座りっぱなしだから立ち上がりましょうとか。もう専属のトレーナーをね、雇ってる気分。
え、これって充電は？
あ、充電します。あのお風呂入ってる間にこれ時計外して充電器にくっつけておくと、もうすぐ 100%
になる。え、そんな優秀なの？
優秀。でも寝てる間もずっとつけてますよ。
1日1回
1回でいい。
でも心電図は分かるってことは、それしてればさっきのゴリゴリやられなくて済むってことじゃないんだよね。
ゴリゴリ
違うよね。
そうそうそう、
あれ、まあ、そうか、心電図は違うもんね。
う、うん、でもあの本当にあのいいと思います。
で今どんぐらい走ってるの？
ね、いやまだね、いろいろこう試行錯誤しましてね、それが
何回走ったの？
ね、5回かな、
うん、
で最長で5キロかな。
どうだった5キロ走った時。
あ、走れます。
走れるの？
あのね、でいろんな人にアドバイスを聞いたんですよ、
うん、
58歳から始めた人もいるし、うん、それからあの津島京子さんなんかはフルマラソンね、もう6回ぐらい完走してる。
すげえ。
すごいんですよ。でもいろんな人からアドバイスをもらって、そしたらね、ある人が言ってました。500メートルの距離を一度も止まらずに走れたらフルマラソンを走るポテンシャルがある。 嘘と思うでしょ。
500メートルでいいの？
そうなんです。これはね、あの、キューちゃんの小出監督が本に書いてるんですって。
その T さんも小出監督の本を買って、うんうん、その通りにやってる。やっぱ小出さんすごいんだよね。
すごい人ですよね。
千葉県だけどね。
はいはい。あ、千葉ですか。
そう、千葉なんですよ。僕一回公演聞きに行ったことあるんですけど、
おー、
なんか酔っ払ってるような感じです。お酒好きなんだよね、あの人。大好きなんだけど。ああ、そう。
そうなんです。でも500メートルはね、多分純さん走れますよ。河川敷ちょっとピューっと。
いや、ちょっと、ちかちゃん、そっちの世界にこう、連れて行こうとしないで、僕を。
いや、うん。まあ、無理には引き込まないんですけど。
例えばね、ちかちゃんとかさ、はい、あの、対馬さんとかさ、もう体型がさ、ランナーじゃん。なんか。
いやいやいや、
すごい。
じゃあ、じゅんさんだっていけますよ。
俺の体型結構パワー系だもん、これ。どっちかっていうと、その、長距離系じゃなくて、あの、短いアクション系のスポーツだから、
そうですか、
一瞬で終わるような。感じでしょ。
いやいやいや、
ディレクターの佐々木朗と笑ってくる、
めっちゃ笑ってる。
見た感じそうやん。
そうかな。
そう、もうちかちゃんと対馬さん完全ランナー系でも。
いや、まあ、対馬さんはそうですよね。
似合いそうだもん、なんかあのジョギングパンツとあれが。
いやいや、
風、ほら、風の抵抗も少なさそうじゃん。
いやいや、そんなことない。それ純さんも一緒ですよ。
俺めちゃめちゃ抵抗あるもん、これ。
ないないない。いや、本当にね、思い立ったが始め時で、ちょっと頑張ってみようかな。靴は買いました。だから時計買って、で、すぐ靴買って、でも、平日もね、最初はあの、この通勤時間に走ろうとか、うん、でも汗をかくので、じゃあ、帰宅ランにしよう、帰りに走ろう。でもね、帰りに走るとスーパー寄れないんですよね、うん、ネギ買って帰らないといけないので、うん、で結局今はね、週末ランになってます。
あ、
うん、
ネギいいじゃん、買わなくて。
ダメダメ、子供がお腹空かして待って。
ネギ買っといてもらえるね、子供に。
確かにね、確かにね、そうなんですよ。
来月じゃあさ、
うん、
このマラソンの続きをお聞きしたいと思いますので、
はい、頑張ります。
よろしくお願いします。
藤田純の飲むしかないだろう。酒どころ伏見からお送りしています。
グループ企業の代表なんだけど、シンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
京都伏見にあります FM845 からお送りしてます、藤田純の飲むしかないだろう。飲むしかないだろう。飲むしかないだろう。
はい、そういうことで今日はちかちゃんとですね、人間ドックあるあると、
はい、
俺からマラソンへの挑戦。
そうですね、
来月はマラソンへの挑戦、はい、パート2いきたいと思いますね。
頑張ります。
僕もちょっと500メートルはとりあえず走ってきます。
一回走ってみてください、はいはい、走れます。
もう話したいと思いますね、うん、
はい、
よろしくお願いします。皆さん今夜もありがとうございました。
ありがとうございました。頭の片隅にいつも残っていた忘れられない悲しそうな君の横顔、逃げているような後ろめたさが何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて、本当にダメなのは僕の方で、もう何年も言えなかった言葉をやっと君に伝えることができた時、あんなひどいこと言った僕に君は覚えてないよと優しい瞳で笑った。